在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。
今回もよろしくお願いいたします。竹内小前です。さて、クラウドファンディング、物を売るにはやっぱり売る相手がいりますよね。
そうですね。
そうすると大松さんはその売る相手ってどういうふうに考えてらっしゃるんですか？
ああ、そうですよね。どういうふうに考えてるのかっていうのは、プロセスから言うと、僕の場合最初にその商品を契約してしまうので、はい、まずはその商品ありきではあるんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。例えば防犯カメラだったら防犯カメラを僕が契約した後に、この防犯カメラを求めてる人がどこにいるのかなっていうふうに探すっていうところですね。まあバッグだったら、このトラベルバッグだったら、このトラベルバッグは誰が求めてる商品なのかなっていうところを、まあリサーチしていくっていう感じですね。
どこにいるのかっていうと、例えば年代、性別、お仕事は何をしてるのかとか、そういうことですかね。
そうですね。そういう属性っていうのもありますし、
はい、
もう一つ言うと、属性以外で言うと、はい、やっぱ状態っていう感じですかね。
状態。
状態。例えばその、まあ、不眠の人とかっていう、まあ、不眠っていう状態なわけじゃないですか。
はいはいはい。
それ年代関係なく、まあ、その不眠っていう状態の人に、例えば枕売るとかなると、
はい。
まあ、眠りが浅いとか、いう人に、その、まあ、快眠枕とかだったら、その、いわゆる不眠の人が不眠じゃなくなるっていう、まあ、ビフォーアフターがはっきりするような人とかに、まあ、言った方が早いと思います。早いというか、売り上げも作りやすいし、その人の欲しいものが欲しい人に、まあ、届くような形になりますよね。
なるほど。状態。ビフォーアフター。
そうですね。そう、状態があって、その状態が多い属性を今度探しに行くみたいな感じですかね。
まあ、面白いって言うと、あれですけど、なるほどね。なんていうか、それってじゃあ、ちょっと、私に当てはめてみると、私って今どんな状態なんだろうって、これ自分を見つめ直す機会にもなりますね、考えてみたら。
そうですね。
商品を見て、あ、これって私にもしかして合うかもって思う人がきっといるはずですもんね。
あ、そうですね。だから自分ではその人も気づいてなかったけど、あ、私にはこれが必要なのかもっていうふうに、まあ、思わせたら、まあ、一番いいですよね。
確かに。その商品見て、あ、そうそう、これ、わ、気づいてなかったけどって気づきもね、あるんですね。
そうなんですよね。そう、気づきが与えられれば一番ベストかなと思ってて、例えばその防犯カメラっていうと、まあ、なんか不安が強いとか、まああるじゃないですか。で、実際近所で犯罪があった人たちとか、いう、やっぱりその実感ある人とかって買いやすいんですよ。求めやすいんですよ。で、親戚とか知り合いのとかでそういう、まあ、侵入窃盗にあったことがあるとか、そういう話を聞いたとか、まあ、近くになんかそういう、まあ、ニュースが、事件があったとか、そういう実感してる人に届くと、もちろん買いたくなりますし、なんかあとはその引っ越しですよね。で、知らない土地に行くとか、で、マンションから一戸建てに行くとか、まあ、買うとかいう、で、マンションだと、まあ、自分がセキュリティ組まなくても、まあ、マンション自体が、まあ、防犯カメラついてるとか、まあ、そういうのあるじゃないですか。だけど、一戸建てになった瞬間、自分たちでその辺も全部、まあ、やらないといけないとか。で、しかも、新しい土地に変わるんで、その辺の治安がわからないとか、近所にどんな人がいるかわからないとか、まあ、いう、状態の人。
はい。
じゃあそういう状態の人ってどういう人が多いのかなって って思ったら、じゃあ一戸建て買うタイミングだと、やっぱ30代前半の、まあ結婚して子供が生まれたばっかりの人が多いとか、状態から今度属性に、まあ、移っていくみたいな。
なるほどね。それはもうご自身で調べてるんですか？全部。
あ、そうですね。販売前に結構調べて、まあ、ヤフー知恵袋とか、そういうところにお悩み書いてあったり、とか、まあ、SNS もそうですし、なんかブログ書いてる人もいますし、いろんなことを。そういうところから情報収集して、まあ、こういう人が、こういう商品求めてるんではないかと。この人の解決策になるんではないかというところで、まあ、ターゲティングしていく感じですね。
すごいですね。でもそのリサーチって結構時間かかりませんか？
あ、そうですね。まあ、簡単にパパッとできるわけじゃないんですけど、どっちかと僕はそれなんかすごい好きなんですよ。
なるほど。
そう、リサーチ好きだったりして、そうですね。なんかそういう人たちから、こういうふうに思う人いるんだとか、こういう状態の人いるんだ、みたいなところから、あ、じゃあこの商品、この人にこういうふうに言ったら、すごく刺さるんじゃないかな、とか、お知らせしてあげたら、なんかすごい喜ぶんじゃないかな、みたいな、想像しながら、全然もちろん外すこともあるんですけど、でも外したらまあ改善すればいいだけなんで。
外して改善するんですね。
そうですね。なんかちょっと難しい話になるんですけど、例えばその広告、そのウェブ広告とかにちょっと速記、こういう商品ですよ、こういう人にぴったりですよ、みたいなこととかをまあ出して。で、まあクリックされなかったら、あ、そうニーズがないということがわかりますし、あ、クリックされてたら、あ、めちゃくちゃもうみんなに刺さってるなにっていうふうにわかりますし。そこで切り口変えていくみたいな。
結構やってみてっていうこともあるわけですね。
あ、そうですね。結構テストを繰り返して、もちろんその仮説は自分で立てるんですけど、仮説の検証、いわゆるテストを、まあ広告なりまでやりながらっていうところですかね。
割と細かくそういうことをやってターゲットが決まっていくと。
そうですね。徐々になんか絞られていって、まあ、革新に変わっていくみたいなところで、まあ、最初からバシンみたいなことはなかなかやっぱ難しいので。
そうなんですね。まあでもそうした方がリスクは少ないですよね。
あ、そうですね。本当に、まあ、届けたい人にまあ届くというか、必要な人に、まあ刺さって必要な人に商品届けるっていう意味でも、まあそれをやって、まあそこから販売開始した方が、まあより売れやすいし、まあ必要な人に届くんで、お互いいいかなと思います。
なるほどね。必要としている人に必要なものが届くには、やっぱりその辺の情報も大切ですし、で、その個人の方の状況、状態っていうのも、把握しておくことがやっぱ大切なんですね。
そうですね。
やっぱり、そうすると、それってもう、結構、一つのものをたくさんの人に売るっていうよりは、結構、一対一の、こう、すごく、こう、個人的な付き合いっていうか、そんな感じがしてきました。
ああ、そうですね。まあでも本当に1対1で売るようなイメージですね。で、そして同じような人が実はその人の後ろ側にめちゃくちゃ実はいるみたいな。
なるほどね。いや、面白いことをお聞きしました。ありがとうございます。そっか。必要な人に必要なものを売るためには、やっぱりリサーチ大事ですね。
そうですね。リサーチは本当に全てのもうベースになってるんで、リサーチしないとって感じですね。
今回も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。